皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
そして今回は、前回も出演いただきました欧州通信の矢部野さんがいらしてくださってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
向こうさんの無言だった。なんかヒューって言ってくれるかと思
って。ヒュー、矢部野さんってボイトレしてたんですよ昔。
それ前も言いました。
前回も
前回もそこから始めたんです
みんな。そこをちゃんと覚えてた分
別のネタでいこう。今回の矢部野さん裏話担当として今日は参加したいと思います、
はいはい今回矢部野さんをお招きしたのには、4月
の24、25、26かな
に、はい、チェンジナウという世界最大級のサステナビリティシンポジウム、サミット、
サミットっていう風に言ってるんですけど、まあ大きいイベントですよね、
にご取材されてきたので、ちょっとそこのお話をしていただきたいなと思って、日本に帰国中の矢部野さんをやや無理やり捕まえ
今日東京に来ました。
すいません、本当にお休みのバカンス中に申し訳ないですが、ちょっとチェンジナウって何ですか的なところからお伺いしてもいいですか。
何ですか。ですね、なんかチェンジナウって別にファッションだけの話じゃなくて、本当にいろんな分野のサステナビリティに関わる企業であったり NPO であったり、はい、メーカーみたいなところであったり研究者であったりみたいな人たちがこう集まって、そのより良い未来に向けての問題解決を話し合って、それをこう行動に変えていくことを促進するためのサミットっていう感じで、なのでなんか基本的にはイベントなので、いろんな企業のブースがあって、それがこうカテゴリーごとに分かれていて、まあ農業からファッション、あとなんだろう、輸送とかもあるし、オートモビルみたいな輸送とかもあったり、あとビューティーもあったり、本当にいろいろ、本当フードとかももちろんありますし、海洋とか水に関する、結構その、分野ごとに分かれて、まあ、18の分野に分かれて企業のブースがあるのと同時に、面白いのはその3日間かけて本当にひっきりなしにそのトークセッションであったりとか、いろんなゲストが登壇して話すのが5つ、会場内にステージが5つ6つあって、そこでこうすごい、まあ、熱い議論っていうわけでもないけれども、なんかいろんなこう、まあ、いろんなスタンス、みんな違う視点があるじゃないですか、みんな違う、立場であったり視点があるところの話し合いみたいなのがすごい活発に行われてて、っていうのとかワークショップであったりとか、
ワークショップとかもあるんですね。
もっとちっちゃいところのブース、本当にいろんなブースがあるんですよ。でワークショップはもっと小規模なところで、実際になんかこういろんなことを、いや本当にワークショップやるようなスペースがあったりとか、
あれですよね、会場グランパレ、
そう、それを言うの忘れてました、すいません。僕去年も取材してるんですけど、去年までは、
ってことですか、
取材自体が2回目で、
記者会見方式でいこうか今日は手を挙げて聞ける矢部野さんに。
そうしましょう。
取材自体は2回目なんですけど、多分全体では8回目とかかな、開催。
どんなブランドがそこでショーをやってるんですか。
あ、グランパレですか、はい、グランパレは、シャネルですよね、もう一番有名なところで言うと。あとはなんかエルメスの馬術大会、エルメスがスポンサーしてるソーエルメスもそこで開催、本当に巨大な空間のメインのところを使ってやってるので、本当にすんごい大きいイベント。
もともとパリ万博がパリで開かれたと、
万
博だっけ、違いました、グラン、あ、誰か調べて、早く、私がゆっくり喋ってる間にグランパレーはそもそも何のために
と、そういう
でもこ
う
国際イベントのために作られたもので、なんかその場で、それがまあ今回リニューアルというか少し綺麗になりましたよ ね、
は
い、
ね、去年まではそのグランパレーエフェメルっていう、一時的に、まあ、グランパレーってすごい大きな改修をなんかかけ、5年ぐらいかなかけてやってたので、その間はグランパレーエフェメルところでやってたんですけど、今回リニューアルを経て、大改修を経て、グランパレーに戻ってきまして、
はい、グランパレは AI によりますと、1900年のパリ万博博覧会のメイン会場として建設された大規模の展覧会会場です。現在はフェンシングやテコンドーの会場として利用されています。
それはオリンピックですから。
それ パリコレもやってます、
ね、パリコレ
も AI に関しては言いたかったのはそういった万博みたいな新しい技術とか、はい、新しい可能性を示すために作った会場で今チェンジナウをやってるっていうのが、うん、とてもぴったりだなと思ったっていう、うん、そういう、うん、木村さんどうぞ。
はい、すいません。そのファッションとかビューティーとかそういうところにフォーカスされてるのはスポンサー企業がケリングっていうところが大きいんですかね。
そうですね、ケリングとかもまあスポンサーされるなんですけど、別になんかファッションとかビューティーって決して大きなブースではなくて、本当に全般あるうちの20社ぐらいかな、今回はあのファッションの企業が出てたりしていて、まあ、その中にそのケリングジェネレーションアワードっていう、あのスタートアップを支援するアワードがありますけど、それの日本の初回の受賞者3社と、うんうん、サウジアラビアでも同じような取り組みがやられてて、そのサウジアラビア版の受賞3社も今回あのブースを出展しているっていう感じでした。
あの矢部野さんが会期中に写真を我々に送ってくださったじゃないですか、はい、すごい人ですよね、
うん、そうすごいね、盛り上がってるんですよね。
なんか LINE グループ作ったんですよね、我々会期中に、はい、何のためのグループだったんだろうって思いながらまあ参加してでもなんかこう行ってる、現地に行ってる、ちょっと今日この場にいない広田さん、あのサスナビリティ担当の彼女も言ってたんですけど、2人の興奮が LINE の行間からすごい伝わってくるので、うん、なんか楽しくなっちゃって、私も、うんうん、なんか分かんないけどライブ配信とかすごく見ちゃいました一緒になって、今からその空気感を一緒に味わいたいって、パリコレの時とかもそうだったじゃないですか、矢部野さん、私たち、ね、常にライブ配信のパリコレを一緒に見ながらやり取りしてたじゃないですか、
う
ん、
それ
コロナ中とかもそうですね、やりましたね。
そうだったんですよ、木村さんいなかったっけ、
ちょっとだけ遠くから見てましただ
からその場に入れないけど、はい、見たいと思わされる興奮がなんとなくこうその場にあるような気がして、
そう
でした、
ね、そうだ、コロナで僕が現地に行ってて、うん、向こうさんは日本でルイ・ヴィトンの、は
い、真夜中に12時でも2時でも起きて見てたけど、でもそれにやり取りしてた、近しい空なんか新しいものがそこにあるんじゃないかっていうのがすごく伝わってきましたけど、うん、実際なんか楽しかったですか。
そうなんですよね、なんか僕その決してそうサステナビリティのエキスパートっていうわけでもなく、うん、その全てこう最先端の知識を持ってるわけでもないけど、なんか会場自体が本当ポジティブなんですよね、なのでなんかもうみんながこうよりポジティブな未来を作るために集まってる、うん、そういうのに興味がある人たちが集まってるんで、基本的にもうそのオーラがいいというか、
うん、確かに
気がいい、
なんか気がいい、
しかもグランパでしかもあの自然光が入ってくるこの明るくてこうオープンな雰囲気がより一層なんかこのエフェメールよりもそのやっぱり本家グランパに戻ってきて、その感じはすごいいい気をさらに感じましたね。
いいですよね。
でトークセッションもなんかそのすごい小難しい話だけで終わるっていうよりも、割とそのいろんなその立場の人に向けたセッションがあるので、それこそ最終日は一般開放されてる日なんですよね。で学生とかはもあの無料で招待してるのかな、学生とかは無料だったと思うんですけど、あとファミリーとか子連れのファミリーとかも来たりしていて、同時にジョブフェアとかそのサステナビリティにあの興味のある人材を集めたような企業がジョブフェアやってたりとか、あとはトークセッションにナタリー・ポートマンが出たりとか、なんかこういろんな立場で楽しめるようなイベントになっていて、うんうんうん、それが面白いなって思いました、
はい
はいはい、
今期はなんか大きなテーマみたいなのはあったんですか。
今回やっぱり大きかったのはパリ協定が、採択されてから10年っていう節目の年だったので、はい、そこになんかこうアプローチというか、その10年、まあ、節目の年を迎えてっていうところを重視したっていうふうに、CEO 創設者兼 CEO のファビアンさんは言ってましたね、うん、
やっぱり 1.5 度目標に対して皆さんどこまでリーチできましたかみたいな、
そう、それをなんかこうやっぱアクションに変えていく、うん、そのもういろんな議論が重ねられてきているけれども、でそのまあ一つの分野だけじゃなくていろんな分野のコラボレーションをあの通して、まあ、こう意外なところと意外なところが組み合うとかを通して、やっぱそれをもう アクションに変えていくっていうところがすごい、う
ん、それがその場で生まれていく感があるんですか。
その場で確実に生まれるっていうよりは、でもその参加している企業同士の出展企業同士のコミュニケーションすごい活発だなと思っていて、そのケリングのケリングジェネレーションアワードの受賞した各社の方にも聞いたりしたんですけど、やっぱりなんかいろんな企業
横のブース同士の横のつながりみたいな、
回ったりとかして話したりとか、やっぱ自分とちょっと近い分野の研究をしているようなところを話したりとか、あの興味が純粋にあるところにこう行って話聞いたりとかしたりしたっていうふうにおっしゃってて、
なんかあのヘラルボニーの方も行ってらっしゃったじゃないですか。ヘラルボニーも
あのアートを展示したんですよね今回、うん、ヘラルボニーも参加して、
でなんかこうナトリー・ポートマンに渡せたって SNS で発信していて、みんながよかったねみたいな日本で言ってたんですけど、なんかそういったなんかこういろんなチャンスがというか、
なんかまあすごいカジュアルな雰囲気なんで、そういうちょっと、うん、でブースもすごいオープンなブースなんですよね。だからさっとこう話に行きやすい、話を聞きやすい感じはすごいしました。
特に矢部野さんが、はいはい、特に印象に残った出展点もしくはお話、それぞれ一個ずつ挙げていただくと、
いや僕はあの藻類そう藻に対して全く藻に対して全くの予備知識がなくて、今回ちょっとその事前にファッションだとどんなのが出てるんだろうって調べてる中で、なんか藻類とか アルガルバイオとか、はい、そのあの藻類の藻類って何でしたっけ英語で、微細藻類ってアルガオかな、
英語で言う必要あるの微細藻類
あとなんか海藻と別なのなんか そういう単語がいっぱい出てきたんですよ調べてると
こに
アルガオとかシーウィードとかいう言葉がいっぱい出てくる、なんでと思って向こうさんに聞いたんですよね。
なるほど、
あの藻類ってなんか盛り上がってるんですか、いやでもみたいな、
最近めっちゃ聞きますよね。
私も顔に今藻類塗ってる、
え
なんであのクリームですよね、
化粧品で藻類そうもからそう抽出したもので作っているもの、ね、
なんか私もその今回チェンジ、ケリングジェネレーションアワードの日本初受賞企業の人だったアルガルバイオさん取材したんですけど、藻類ってめっちゃ可能性しかなくて、
そうなんですよね。
なんか、まあ、例えばその化粧品にも使えるかもしれない、サプリにも使えるかもしれないし、そのアルガルバイオさんは顔料にしてあの、色素を抽出してあの顔料にして例えば重機に入れられたりとか、まあ、それをアートにしたりとか、
めちゃくちゃ素敵だったんです、
うん、
それが
そうなんだ、ありました、
あのタイルを実際に見たんですけど、うんうんうん、その顔料に藻が使われてるなんて思わないような、う
ん
う
ん、なんか独特の色味ですよね。
でそれをなんかデザインウィークでね、あの、はい、コラボレーションしたデザイン、うん、ものをミラノのデザインウィークで発表していたりとか、でなんか今サプリも作ったり、
あ、そう言ってて、
あの時差ボケにいいらしいっていうのであのサンプルいただいたんですけど、
私もいただきました早速モデルめちゃめちゃ撮ります
ぜひ次あたり藻の方にちょっと詳しくお話しいただけるようなゲスト、面白い、日本はだって藻に囲まれてるんだもん。
でそれで、うん、もう先日あの大阪万博に行ってきたんですけど、
はいはいはい、
まさかの日本館がね、もう
私まだ日本行ってない、
もうね藻なんですよ、
藻なんですか日本館藻なの、
循環がテーマですよね。
そう、循環がテーマで、はいはいはい、そこ の, その活躍する可能性を秘めたものとして微細藻類とか藻類がすごい大きく
エネルギーにもなるんだって、
大々的にフィーチャーされていて、
光合成もするし、
そうなんですよ、
なんかこう藻に詳しくない人同士がもうふわふわ
でもすごそのなんてワクワク感、うん、あそういう、うん、あの何か分からないけどワクワクする感じっていうのを僕は藻にすごく感じました。
藻に感じた、やった
って
誰
藻の気持ちになったの今、矢部野さんがワクワクしてくれたって藻が思ってる感じ、うん、
その微細藻類はアルガルバイオ以外もそのいろんな国で結構出してたってことですか。
そうですね、なんかなんだっけな、取材したはずなんですけどちょっと今メモが出てこないんですけども、あの藻藻類、あとは残念ながら出展キャンセルしちゃった企業とかもあったんですけど、
いろいろあるじゃないですか、うん、あの廃棄物を何かに変えるとか、うんうん、もしかしたら今まで使ってなかったものを枝を伐採して枝を繊維にするとか、うんうんうん、まあ、いろんなアイデアがある中、なぜ矢部野さんは藻にはさまざまなアイデアが多分チェンジナウにもいっぱいあるじゃないですか、うんうんうん、なんで藻に刺さったんですか。
藻に刺さったのはそれこそなんか僕のイメージだとその 今までこう活用されてなかったものを使って新しい素材を作るとかって結構あるじゃないですか、その廃棄物を使って素材を作るみたいな、持ってそれだけじゃない可能性が、だからどんなものにも化けれる感が面白いなって思ってて、その素材になるだけじゃなくて、それこそ顔料にもなるし、サプリにもなるし、エネルギー源にもなるしっていう、その幅広さ、そのアルガルバイオの担当者の方の話を聞いてると、なんか本当にそれこそ持ってきてたのが、あのそのタイルもそうなんですけど、木魚、
木魚、
あのそう、あのあれを漆のに顔料を混ぜて、あの色を変えた木魚を展示してて、何これと
何これ
伝わ
なんで木魚だったんだろう、
いや楽しそう、チェンジだ
そういうね、
とかあったり、あとなんかちょっと
他に面白いのは、イギリスのセルロースだったかな、 100% 植物性の顔料を作ってるところで、そこもなんか、アルガルバイオは東京大学 の、はい、あの研究がベースに、もの研究がベースになってるんですけど、そこはオックスフォード大学だったかな、ケンブリッジ大学だったかな、どっかイギリスの大学 の、 あの研究をしていた人が、そのなんて言うでしたっけ、ドロップアウトじゃなくてスピンアウト、スピンアウトして立ち上げた、うん、スパークセルだったかな、その会社は。っていうところも、なんかそのキラキラしたあの顔料なんですよ。だから本当にそれこそ化粧品にも使えるし、ファッションのそのプリントにも使えるって言ってて、でなんかあのいろんな色が、蝶の羽のようなメカニズムっぽくて、そのいろんな色が表現できるんです。
やっぱ科学者が多いんですか、会場には。
科学者が多いというか、多分立ち上げた人がスタートアップとかだと、そのやっぱ技術をベースにしたスタートアップが多いんで、やっぱ科学バックグラウンドの人が多いかもしれないですね。
でもいらしてる来場者の方は投資家とか、
投資家もいるし、それこそなんかそういういろんなコラボレーターを探してる企業の方もいるし、それこそ本当に学生とかそういうのに興味がある人もいるし、結構本当さまざまな感じですかね。
そう、今フランスのビジネススクールに通ってるじゃないですか、で私でエセックって言うんですけど、うん、のグループラインでめっちゃ盛り上がってて、明日チェンジナウに行く人どこどこのブースの前でとか、
ミートアップ的な、
でもいろんなジャンルなんですよ、自動車もいれば、うん、あの保険会社の人もいれば、いろんなジャンルからサスティナビリティに来てるんですけど、全員が関心持ってた。だからやっぱりそんなになんていうか、こう製造業にも限らないというか、
メディアも結構来てますか。
メディアも来てます、
うん、いろんな媒体、あのジャンルはいっぱい、いろんな、
そうですね、なんか本当にファッションの人だけじゃなくて、うんうん、それこそファッションって本当に一部でしかないので、うんうんうん、会場の中の全然違う、本当に一般紙の人も多分来てますし、
え、あのトークで面白かったのは何ですか、
うん、トークは、僕トークはね、そんなにいっぱい、あのやっぱりいろいろ回ってるとトークと時間が合わなかったりして、うん、なかなか全部は聞けなかったんですが、ポールマンの
立ち上げた人ですよね、
ユニリー
バ、ユニリーバの
元 CEO、
うんうんうん、
はそのいかにその経営者層とか、そのシェアホルダーに、あとは取締役会にそのサステナビリティとそのビジネスの両立、
うんうんうん、
がいかに大切かっていうことを多分率先してやった方、うんうんうん、そのビジネスを伸ばしながらそのサステナビリティへの転換を進めていった人で、うん、その人の話は本当になんか全然取締役とかもやってないですけど、
うん
うん、あの面白いなと
響きました。
なんか分かりやすい言葉で言ってるっていうのが多分大事なんだろうなって思いました。なんか向こうさんもこの前メールマガにね書かれてましたけど、思考停止しちゃうような言葉は使わないみたいな、それって大事だなって思いました。特にこう予備知識がない人からすると、本当専門用語が出てきた瞬間にんみたいな、それって何なんだろうってそこで考えてると、特に英語とかで聞いてると思考停止しちゃうので、
オンラインで見てると、うん、あのユニリーバーの方ってなんかこうみんなから尊敬されてる感っていうのがすごい、
でも本当にレジェンドって感じ、
伝わって、
オンラインからでも伝わるんですね。
オンラインからも、だから登壇者の皆さんの周りの空気とか拍手のなんかパワーとかすごい、
でも本当にサステナブル経営の先駆者でレジェンドだと思う、
うんうん、そういう人の話をね直接聞けるっていうのは面白いですね。
で YouTube でもね今上がってるんで、
う
ん、
あ
の
そうなんだ、
見れるんですよ。
見てみよう。その方のトークが、まあ、一番心に残った、うん、
そうですね、うん、そうかな、
はい、ありがとうございます。
あっという間に
時間来ちゃいました。
え、まあ、ちょっと最後にその、まあ、3日間取材を終えて、うん、ポジティブになりました。どんな達成の気持ちというか取材後感
なんかこんだけあのなんだろう、カジュアルにサスティナビリティに触れられるイベントがあるっていいなって思いました。
なかなかないですよね。
なんか構えちゃいがちというか、うん、でなんか今回面白かったのはそのセーヌ川沿いにも別か、なんかグランパレってセーヌ川の近くにあるんですけど、そのセーヌ川沿いにも本当に一般開放 の海洋をテーマにしたエリアを作ったりして、これ新しい取り組みでしたんですけど、はい、それとかその、まあ、そのチェンジナウが行われる州、他のあの会場とかとコラボレーションしてそういうのに関する上映会やったりとかっていうのをやったりしてて、そのまあやっぱりチェンジダウンの会場にわざわざ来るっていう人はやっぱりある程度そのなんだろう、問題解決に対するなんか問題に対する意識認識を持ってたりとかっていう人が多いとは思うんですけど、そうじゃない人でもこう触れられる機会を作っていくのはすごい大事だなと思っていて、
なんかビエンナーレみたいになってきましたね。その主要会場以外でも街中でサテライト的な感じで
こう同時多発的にやってる、それがもっと大きなこう渦になっていったら面白いんじゃないかな。
いいな、日本でもやりたいね。
ぜひ、
うん、あ、まあ、もちろんサステナサミットとかやってますけど、そのなんていうかこのどんどん拡張されてってる感じがすごくいいですね。
でも本当にそうだと思う。最初多分チェンジナウも最初始めた時って本当にちっちゃなイベントで全然グランパレなんかじゃないし、もっとちっちゃな会場でやってたのがみるみるうちにこう大きくなっていったって感じだし、やっ
ぱ気がいいからだ
なんかアジア発祥のそういうサスティナサミット的なのをやりたいですよね、
うん、
お夢
じゃあ
えやりましょうよ
夢
急に
起きない夢、
いやてかやっぱ行けるって重要だから、うん、やっぱ距離って大事ですよね。なかなかね、でも台湾と日本とか、ね、韓国と日本だったらまだ近いから、
アジアでアジアを代表する、
うん、で多分ヨーロッパで話し合われるトピックとアジアで話し合われるトピックまた視点も違う。
あ、もう見える、うん、木村さんがそれを仕切って司会やってる感じ。
ファビアンさんに
見える
見えます。
見える見える。
ちょっとね、あの実はその前台湾出張行った話をした時にもなんかこういうのを集めてやれたらいいなってちょっと思ったりして、うん、今話を聞いてまた
すごい夢が広
がります
ね。一緒にやります。
すごい。
なんかそんな夢をじゃあ語ってい
いですね、
は
い、
今日は
ポジティブにね、
はい、
よく寝れそうです、
うん、ありがとう、ゆうぶなさんありがとうございました。
忙
しい中今回はこちらで終了します。ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。